もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
親族間のことでなんですけれども。
はい、あなたおいくつですか？
48です。
48歳。
はい。
ご結婚されてます？
はい、妻が46。
はい。
子供が18歳15歳の男の子が2人です。
はい。で、お子さんとか奥様じゃなくて親族関係とおっしゃいましたよね。
はい。私3人兄弟でして、
はい。
姉が2人います。
はい。
で、私は父と同居して、はい、母はもう他界しております。
はい。お父さんはおいくつ？
86でいいと思います。
はい。お母さんはいつ頃亡くなられた？
もう20年経ちました
ね。そうなんですか。はい。で、その、はい、お姉様だったようなこと？
そうなんですけれども、
はい。
うちの姉が、
はい。
一番上の姉が、
はい。
離婚をして、
はい、お姉様離婚された。
はい。父の、名義の土地に、家を建てて、
はい。
娘を一人連れて、
はい。
どのくらい前になるのかな。18年ぐらい前になるのかな。
はい。
に、戻ってきてます。
はい。
それで。
っていうことは、戻ってらっしゃってるっていうことは、あなたはお父様と住んでらっしゃるわけですよね。
同じ敷地の中に、要は2軒が建ってる。
ああ、なるほど、なるほど。お姉様のお家が別ってこと。
はい。
はい。
で、姉がですね。
ね。
今から8ヶ月ほど前に亡くなったようなんですよ。
ようなんです。はい。
本人にもはっきり聞かされて、娘の方から、その連れて帰戻ってきた娘の方から、私は直接姉が死んだっていうことも聞かされてないですし、この同じ敷地内に住んでいながら。
あら。はい。
まあまあ、その、私から見る姪っ子も結婚して、
はい。
子供も今、1歳半ぐらいの子がいるんですけれども。
あ、ちょっと待って。そうすると、お姉様はおいくつなの？
存命してれば5つ上なんで52か3。
52歳。
はい。
はい。あ、2か3歳ですね。はい。
はい。
で、そのお嬢様はおいくつなの？
24か5から辺だと思います。
4か5。
はい。
っていうことは、お姉さんのお嬢様、すなわちあなたにとって姪御さん？
はい。
姪御さんも結婚して離婚されたの？
いや、離婚はしてないんですが、
あ、じゃあ
別居婚で、子供一人いて、
はい。別居婚でお子さんが一人いらっしゃる。
はい。
そのお子さんが、男の子さん、女の子さん？
男の子です。
男の子で1歳？はい、
1歳半ぐらいだと思います。
1歳半。はい。
はい。その、姉が亡くなったっていうのを、
はい。
まあ、正確には聞いてないんですけど、
はい、
まあ、3ヶ月ほど前に、
はい。
姉と、まあ、もちろん、存命してる姉と父は、その、私から見る姪っ子に確認をしたそうなんです。まあ、要はもう、他界したということは。で、今住んでる家が建ってる土地を、
はい。
その亡くなった後に、
はい、
自分の名義に変えてしまったようなんですね。
名義さんが変えちゃったっていうこと？
はい。
ほんほんほんほん。
で、もちろん、父が書類を用意したりするということは、
はい、
なければできないとは思うんですが、
はい、
土地の所有権、権利書だ、権利書は私が持ってるんですけれども、
はい、
持って現在もあるんですけれども、
はい、
なんか、どうも、つい先日、名義を変えたっていうことを知りまして、
はい、
父に確認したら、
はい、
それも3ヶ月ほど前に、要は脅されるように書類を目の前に突きつけられて、司法書士がいる前でサインをさせられたみたいなことを言ってるんですね。
お姉様は、もともとはお父様が所有している土地に、
はい。
家を建てられたわけですね。
はい。
これは何年前からぐらいですか？
家を、 それが15年ぐらいでいいと思うんですけれども。
15年前、
はい、
はい、
土地はあの父の名義の土地なんですね。
はい、でその建てた家はお姉様が建てたの。
はい、そうです。
あのお金を出したのはお姉様
でいいと思います。
はい、
はい、
が建てられた。
はい、
で土地はそのままお父様のもの。
はい、
でお姉様が亡くなった、ちょっとこの辺も気になるんですけれども。
はい、
お姉様とあなたはほとんど交渉がないってこと？
あのその姪っ子が結婚するとかっていう話の時も、ええ、私結婚式にも呼ばれてませんし、
ええ、
私の家内にすら挨拶もなかったんですね、その相手の方も。
ああ、っていうことは
なんかそういうスタンスをで付き合いたいのかなっていうのもちょっとあって、同じ敷地にいても詮索しないで生きてきてしまったっていうのはあるんですけれども。
ということは何かことがあって喧嘩別れしたとかっていうことじゃなくて、
まあそれなりの要素はあったんですけれども。
それ何年前ぐらいに？
あ、もう5、6年前とかですかね、からずっとですね。
あ、5、6年前なのね、それは。
はい、
5、6年前から没交渉みたいな。
はい、はい、
そしてお父様ともう一人のお姉様、
はい、はい、
何歳ですかね。
三つ上だから51です。
51歳。
はい。
51歳のお姉様とは、はい、その上のお姉様と、話ができる状態だったわけね。
はい、そんなでもないみたいでした。その、姉も含め、姪も含め、
うん、
真ん中の姉に対しては、ちょっと距離を置いているような、ところはあったはずです。
はあ、それで今の中心人物は姪御さんですよね。
はい、
で姪御さんがそのお父様の名義のはずで、
はい、はい、
権利書があなたが持っていらっしゃる土地を売買してしまったっていうこと？
はい、売買はしてない、まだそこまで行ってないようなんですけれども。
あ、自分名義にしちゃったっていうこと？
してしまったようなんですね。まだ確認は取れてないんですけれども、
はいはい、
ただでそれに対して父もその、まあ、脅されて要は詐欺にあったようなもんだって自分で言ってるんで取り返したいと。
そうすると今日のご相談は、
まあ、本人の意思に反してだと思われる要は贈与に当たるようなものを返していただけるのか。
はい、なるほど。
はい、
ただちょっとここで問題なのはあっちこっちから聞いてる話だけで何も見てないじゃないですか。
はい、
本当にその司法書士が入った時に名義書き、はい、名義を書き換えた書類っていうのも見たわけではないですよね。
はい、
うん、あ、わかりました。はい、今日はですね弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、かなりなんか込み話になってますけれども、
はい、
まずちょっといくつか確認させてくださいね。
はい、
あなたが住んでいる家の敷地と、
はい、
お姉さん名義だった家、今姪の名義になっているということなんですけれども、
はい、
その敷地っていうのは同じ土地なんですか？
正確、まあ、1枚なんですけれども
1枚、はい、
要は建物を建てるときに分筆をしなければいけないと言われて、
はい、
分筆はしてあります。
あ、分筆はしてある。
正確に言うと、うん、はい、登記簿の住所は最後の末尾が変わってます。
変わってるんですね。
はい、
はい、じゃああなたの住んでいる土地についてはちゃんと お父さんの名義のままになってるわけですね。
でいいと思います。
はい、で、そのお姉さんの家があったところだけ、土地の名義が変えられてしまった。
はい、
はい、で、名義が変わったかどうかというのは自分では確認はされてないんですか？
なんせ直近にそのことが分かったもので、
うん、
ちょっと法務局とかに行けば分かるのかなとは思ってはいます。
なるほど。
はい、
今そのお姉さんが住んでたね、お姉さんの家の名義がどうなってるかってこともじゃあ分からないわけですね。
そうですね。はい、
あ、そうするとまずねそれをきちんと調べないと、
はい、
前提となる事実がね全然勘違いでしたってことになるとね、
はい、
今日何かこうアドバイスをしても、
はい、
全く空振りになってしまう可能性があるんで、はい、まずそこを調べないといけないんですけど、
はい、
まず法務局でね、 土地とか建物の登記簿っていうのは、はい、これは、はい、所有者じゃなくても誰でも閲覧できるんです、はい、閲覧もできますし、登記簿謄本っていうんでしょうかね、はい、昔は登記簿謄本って言った、今は全部事項証明書って言うんですけれども、
はい、
その土地の登記がどういう内容になってるのかっていうことについては、これは誰でも、はい、閲覧できるし、その証明書を取り寄せることもできるので、
はい、
土地とあとお姉さんの住んでた建物、
はい、
これの登記の内容を法務局で確認をする、
はい、
でさらにこれは、まあ、お父さんはその土地の元々の所有者なわけで、
はいはい、
自分の意思に反して所有権が移転をしてしまったということなんだとすればね、
はい、
お父さんの立場であれば、
はい、
法務局に行って、
はい、
どういう申請書が司法書士さんから出て、
はい、
こういうことになったのかということについて確認することができます。
はい、
これは登記申請の付属書類の閲覧っていうふうに言うんですけれども、
はい、
でもしそれが、まあ、例えば贈与になっていたとしますよね、
はいはい、
で、ただお父さんはその贈与をした覚えがない、あるいは、贈与はしたけれどもそれは自分の意思に反するものだったと、
はい、
脅されてやったんだということであれば、
はい、
その段階で今度はそのじゃ あお父さんから名義さんへの贈与をね、
はい、
取り消しができるかどうかというね、そこで、まあ、はい、初めて法律問題が出てくるわけです。
はい。
はい。で、ただね、はい、その脅されてとか騙されてというのがね、
はい、
本当にそうなのかどうかっていうところも、
はい、
きちんと確認をしないといけないと思うんです。というのは、
はい、
まあ、お父さんがね、
はい、
本当にそういうことがあったのかどうか、ですよね。
はい、
何かこうあなたに言えないような事情があって、
はい、
それで本当は自分の意思でサインをしたんだけれども、
はい、
騙されたんだとか脅されたんだっていうようなことを、まあ、言い訳のように言ってる可能性もあるんで、
ああ、そうですね、はい、
そこはよくね、お父さんから事情を聞かないといけないと思いますんで、
はいはい、
でただね、なんか今お話伺っている限りだと、
はい、
何かあるんでしょうね。まずお姉さんが8ヶ月前に亡くなったようだというふうにおっしゃったけれども、
はい、
亡くなったことは確かなんですかね。
はい、
それは確かですか。
はい、
うん、どういう理由で亡くなったかということも全く聞いていない。
まあまあ癌を患ってたんで。
癌だった。
あ、はい、
うん、なるほど。お父さんと、
はい、
あなたと、まあ、お姉さんとのね、はい、まあ、2人お姉さんがいるわけですけれども、
はい、
この4人のね、
はい、
関係が今一つよくわからないんですよ、
はい、
でもしかするとお父さんは、まあ、不本意だったかもしれないけども、お父さん自分の意思でそれを、はい、名義変更している可能性もあるんでね、
はい、
だからそこら辺いろんな可能性がある中で、
はい、
不確定要素が多すぎると、
はい、
何をどう進めていいかっていうのも分かんなくなってくるので、まず確定できるところね、その不動産の名義がどうなってるのか、
はい、
で、どういう理由で、名義移転がなされているのか、
はい、
そういうのを法務局で確認をし、
はい、
でその上でそれをね、まあ、お父さんにきちんと突きつけて、
はい、
きちんとお父さんから本当の話を聞いて、
はい、
それから名義子の方にアクションを起こすようにしていかないとね、あなたの思い込みで、
はい、
めいっ子さんに対して、はい、脅しただろう、騙しただろうというふうに話を持ってっても、
はい、
なんかそこで、どんどんこう人間関係が悪くなって、はい、本当のところにたどり着かない可能性がありますんでね、
はい、
まず客観的なところを確定し、
はい、
でお父さんからきちんと冷静に事情を聞くと、
はい、
それをきちんとやってみてください。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、
それじゃあ今塩野谷先生がおっしゃったようにそちらを先になさってみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。